はい、それでは使徒の働きの7章になります。使徒の働きの7章になります。この使徒の働きはですね、もう一度おさらいしますと、でテーマがイエス様の聖霊のお約束ですね。あなた方の上に聖霊が望まれると力を受けますと。そしてエルサレムをはじめですね、ユダヤ、そしてまたサマリア、そして地の果てにまで私の証人となるということでありました。そして今一つの分岐点を迎えます。そのエルサレムにおいてイエスの教えでいっぱいになったと、このようにこのユダヤの指導者たちがですね、ユダヤ人の指導者が言うほどですね、エルサレムではいっぱいになり、またそれぞれの町々、つまりこれはね、ユダヤのあれですね、エルサレムがあるところ、ユダヤ地方があるわけですね、この周りに。でその北にサマリアがありますですね、北にサマリアがありますが、そのサマリアのところに広がり、そして、この異邦人、つまりもうユダヤ人とは全く関係のない非ユダヤ人の人たちに、これがあまりにも画期的なんですけれども、福音が広がっていくという内容になっていく、その何て言うかな、種ですね、その分岐点と言ってもいいでしょうか。でそれが意外にもですね、このエルサレムの中の教会で、このヘブル、ヤモメの配給について、ギリシャ的なって言ってヘレニストっていうふうにこの前説明しましたが、このギリシャ語を話すユダヤ人の方が強い不満を、このヘブル語を話すユダヤ人、このヘブライ的なですね、このユダヤ人に、このそういうところから始まったんですよね。でそこで給仕ですね、給仕を行っていく者たち7名を選んだ中に、1人はステパノ、もう1人がピリポがいるわけなんですね、それぞれの働きがこの7章そして8章にあるわけですけれども、もう6章の後半からステパノの働きが極めて使徒たち12使徒の与えられている権威とそっくりなわけです。印と不思議を行っていったわけなんです。ですね。印と不思議を行っていっている、もうすでに十二使徒ではない人たちもそういうふうな働きに入っていき、しかもですね、前回の学びは給仕をしている人が聖霊に満たされてこのように用いられていったというこの流れです。そして今異邦人、このユダヤ人ではない地の果てにまでの宣教というのがですね、これヘレニストのユダヤ人が用いられること、なぜかというとギリシャ語がペラペラだし、ギリシャ文化がわかるのでね、でそういう話をさせていただきましたが、それが結局どういうことが起こるか、これ7章でね、ステパノは殉教するわけですよ。で殉教して、この人々がちりぢりになるということもお持ちになっていくわけなんです。本当にキリスト者、言い方よくないな、神の国っていうのはね、本当不思議ですね。キリスト者はその中に生かされていて、そして神様のもう本当に圧倒的な主権の中で恵みによって、この悲しいこと、悪、災い、そういうものをむしろ通してですね、神は力強くご自分のこの国を広げていかれる、これをこの打ち立てていかれるというものを見ていくわけなんですよね。でこれがね、ステパノのね、この、出来事になっていくわけですね。この殉教ということですけれども、でもう一つですね、この5章あたりで学び始めましたが、迫害っていうのは、実はなんか全く関係のない人から来るというよりも妬み、つまり近い人から来るんだということも言いました。同じユダヤ人の中で妬みを受けたわけなんです。このいわゆるイエスグループの人たちがね、妬みを受けたわけですよ。そしてステパノの場合も同じで、この 反発をし始めた人たちがステパノと同じヘレニストのユダヤ人、そのギリシャ系のユダヤ人なんですね。リベルテンというね、呼ばれるこの街道がエルサレムにあったんですけど、ここにある、ここに来ている人たちっていうのはですね、世界に離散したユダヤ人たちを代表する街道なわけですね、このシナゴーグなわけで、その彼らが反応したわけなんですよ。それでステパノの特徴、まあ、今日のテーマになりますが、知恵と御霊です。知恵と御霊。6章の10節で、彼が語る時の知恵と御霊に対抗することができなかったと。だから彼らはいろんなこの難癖をつけてきたんですけれども、もうステパノにある知恵というものはもう圧倒的でした。まあ、イエス様も、この知恵を持って、語られたので、まあ、最後はね、誰も反論することができず黙ってしまったっていうことをね、この最後の1週間の間でイエス様がこの答えられた言葉っていうのがそういう言葉だったと。で、御霊が与えられてステパノもそのようなものなんです。で、ここから私たちが世の知恵ではないものを私たちが御霊によって持っているんだということです。そして、それによってステパノは弁明をしていくことになります。弁明ですね。で、彼らはサンヘドリンにまで持ち込むことができたと。このユダヤ人の最高法院と訳されてますけれども、まあ、議会ですね、に持ち込まれて、そしてサンヘドリンが召集されて、そしてこの7章でどういうことなのかと、大祭司がその通りなのかと聞いたところを答えていったのが、一番使徒の働きの中で長い説教があるんですね。で、どういうことなのかっていうのは、その通りなのかっていうね、この7章の1節ですよね。大祭司はその通りなのかと尋ねたとありますけれども、まあ、その通りってどの通りかって言ったら、6章の11節のところに、まあ、2つ主にね、ユダヤ教の根本に関わる、根幹に関わる内容です。11節には、そこで彼らはある人たちをそそのかせて、私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いていたと。で、そのユダヤ人たちの中では、モーセこそが神に立てられた預言者であり、彼の言葉っていうのは神の言葉なんですね。預言者ですから。だからモーセの教えに逆らうことは神を冒涜することになるわけなんです。で、もう一つ14節見ると、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きましたと。二つ目はね、この神殿を壊すというですね、聖なるところ、神殿を、この壊して、そしてこのいわゆる神殿礼拝に関わる慣習ですね、これを変えていくということをね、言っているわけです。で、まあ、イエス様がね、かつて、この神殿を壊して皆さんに3日で蘇らせると、まあ、言われたわけですけれども、まあ、その言葉を歪曲しているわけですね。けれども、おそらくはステパノはこの神殿ではなくて、イエスの名によって集まるところに神がおられるという信仰を伝えですね、で、その中で神を、神殿を冒涜しているというのを見なされていったんじゃないかなと。で、この圧力というのは本当によっぽどのことで、ヘブル人の手紙を学んだ私たちですね、かなり前になってしまいますけれども、わかるかと思いますが、そこで、迫害を、イエスを告白すると迫害を受けていくんです、ユダヤ人が。で、何したかというと、神殿礼拝の監視の中に埋没していくわけなんです。だから、それを警告して、そのモーセよりも偉大な方がイエス様で、神殿よりももっと優れている方なんだということですね。このことを語ってったわけなので、まあ、かなりの、この反発なわけなんですね。それでですね、ステパノは語っていくのが、これがね、一節から、ですね、37節までがですね、まあ、主にですよ、主に、このモーセという預言者、冒涜していると、 いうことに対してステパノは語ってですね、その後で神殿を壊してモーセの慣習を変えるって神殿についてですね、38節以降でズバリと語っていくんですね。まあ、最初の方でもそれとなくですね、伏線をたくさん用意をしていますけれども、38節以降でこうズバリと語っていくということになりましてですね、まあ、前半部分今日は見ていきたいと思いますね。この37節までを、まあ、見ていきたいと思います。では、今ね、1節読みましたね。大祭司はその通りなのかと尋ねた。すると2節ね、するとステパノは言った。兄弟並びに父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われましたですね。このその通りなのか、はい、いいえで答えてないんですよ。そうではなくて、主を明かししていきますですね。主を明かししていきます。でこれがまさにイエス様がすでに弟子たちに前もって語っていたことです。ルカによる福音書の21章の12節から15節にこうありまして、イエス様言われました。しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。もうこのイエス様の言葉がありますから百人力ですよね。だから彼にとって大事なのは、ペテロもそうですけど、イエス様が言われたことにしっかりくっついている、よく覚えている、そのまま受け止めていくということをやったにしか過ぎないわけです。そしてもう一つですね、ペテロの第一の手紙なんですが、その時に学んだ時に私は背景をお話ししましたが、まあ、ローマにおいての迫害が始まったばっかりで、それで、まあ、ペテロは語っているのは今のトルコですね。このアジアっていうか、カッパドキアとかですね、あっちの方ですね。に、まだそこまで激しくないですが、まあ、圧迫は受け始めていた。こう、兄弟たちに対して励ましてるんですね。だそれはだから日本の私たちも十分に当てはまる内容ですよ。第一ペテロの3章の15節、16節を読みします。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちが、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょうと。だからいろんなこの、なんていうかな、こう敵対的な状況の中で怯えることはなく、ただ心の中でキリストを主として、この方を聖なる方としな、聖なる方とするというのは崇めるっていうことだね、言い換えるとね。そうしている中で説明を求める人が出てきたら、恐れかしこみつつ、相手を敬いつつ、柔和な心で弁明をするということです。この弁明という言葉、まあ、覚えておいてくださいね。これね、英語でアポジェティクスというね、語教論とも訳されますけれども、そのね、アポロ、なんだっけな、ゲリアかな、忘れましたね、ちょっとすいません。ギリシャ語から来ている言葉で、ここからなんですが、これは全くキリスト教とは関係ない、不信者、未信者のその中においてキリストにある希望を説明することでありますですね。全く敵陣に入って、もう100対1のような状況の中で、この証を立てていくということです。だから甘いは効きません。なんでかって言ったら、その自分がある程度、この例えばね、クリスチャン用語を使って、これは当たり前だと思って言ってることはそうじゃないって思ってる人たちに話すわけですから。ですから、その相手の土俵にもう立ってですね、その場で語り始めていくという ことなんですね。でそこでステパノはですね、もうそのことを行っています。兄弟並びに父である皆さんですね、まあ、これはあの呼びかけとしては普通の呼びかけではあるんですが、兄弟ユダヤ人たちのことですよ。だから自分がユダヤ人であることを捨ててるわけでは全くありません。いやむしろ自分はこれからユダヤ的なことを話していくよっていうふうになります。まあさっきねモーセの慣習を破っているってね、もうユダヤ人であることをね本当に破壊しているっていうふうに、いやいやいやあなたたちがモーセの言っていることに言い逆らってるんですよって話に持っていくんですよ彼は。結局はね、けれども今あのこの同胞のユダヤ人たちを兄弟と言い、そして父というのは自分よりも年上の、おそらくステパノはそんなに年を取ってない若者だったと、若い方に属する人だったと思いますけれども、最高法院ですね、サンヘドリの議員にはあのこの年老いた者たちが多かった。例えばニコデモね、あのまあこの時はもうニコデモいないと思いますよね、キリストの弟子になっちゃったからね、でまあ追放されたって可能性大ですけれども、でもそのようにまず呼びかけて、そしてですよ次にアブラハムから語り始めるんです。私たちの父アブラハムと、私たちの父アブラハム。先ほどはモーセについて話しましたが、その先にいたのがこのアブラハムです、ね、でもちろん彼らはアブラハムも敬っています。しかしモーセから始まる教えではないんですね。神の言葉はアブラハムに神が語られて、それからイスラエルが出てくるわけです。この論法って言ってもいいかな、まあ、論法って言うとなんかね、こうなんかすごくこうなんていうのかな、テクニック的に聞こえてしまうかもしれませんが、事実なんです。事実そのものですね。それはアブラハムから神が栄光の神として現れてくださったわけで、モーセが初めて、むしろモーセのは続きなわけです。ですね。で、このことをパウロはユダヤ教のラビとしてもですね、この極めて、そうですね、理にかなった形で論じているわけです。覚えてますか？ローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙で、その、このモーセの律法は付け加えて与えられたもので、元ちゃんはアブラハムに対する神の約束ですよねということなんですよね。でもっと大きな視野に立って今論じ始めているわけで、そしてこのメソポタミア、これはあの、いつ話し、あ、黙示録の学びでね、このお話ししましたが、あのこのユーフラテス川とティグリス川の間にあるところがメソポタミアと言われていますですね。でそこのウルという町にあのアブラハムの家が、あの家族が住んでいたわけですけれども、当然ながら今のイラクの南部ですから、エルサレムからはほど遠いところにおられる、あるわけです。けれどもそこに栄光の主が、神が現れたということですね。もう神殿に神の栄光が現れると、まあ、彼らは信じていて、それは事実なんですけど、いやそのそれに限らないよと、もっともっと大きいよと、もう全く違う異教の偶像を拝んでいるようなところに栄光の神が現れたんですよということを暗に示しているわけなんですよ。で、ですね、3節を読みましたっけ？読みましたよね。あなたの土地、あなたの親族を離れてとありますね。これは父テラと共にですね、このアブラハムは動いていってしまいますね。これ4節ご覧ください。そこでアブラハムはカルデア人の地、これまあ後のバビロンの生粋の人ですね。バビロン帝国の生粋の人がカルデア人ですよ。 カルデア人の地を出てハランに住みましたと。前はカランって訳されてますが、ハランですね。あのハランは今のね、実はトルコにあります。ユーフラテス川のずっと北のところです。でそこは月を神として拝んでいた。で寺もおそらく月を礼拝する人でした。で彼と一緒に出てったんですね。この親族を離れてと言ってんのに一緒に行ったわけです。でもここで波乱で立ち止まってしまったんですけれども、父が死んでからようやく死が示したわけですね。今あなた方が住んでいるこの地から移されましたがですね、ここではっていうのはこれエルサレムのところですね。このユダヤですよ。足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。しかし神はまだ子がいなかった彼に対してこの地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されましたと、このように言っていますね。はい。ここで彼はあなたにこの地を与えると約束をされましたが、彼の所有地は唯一ヘルブロンのマクペラにある畑地、その一区画のみだったんです。だから足の踏み場となる土地さえもですね、相続財産として与えなかったと。しかしあなたの子孫に、あるいはあなたの子にこの地を与えると言われていましたね。ということでアブラハムは主なる神の約束を信じ、また神の召しに応えていく、神の言われていることを聞き従っていくということに成り立った信仰でありました。このテラの時から親族を離れて、だ先祖父というものは大事ではありますが、神の命令が一番大事なわけです。ですね。その中に信じて生きる生きた信仰こそが大事になるわけです。そして、このヘブル人への手紙では、アブラハム、そしてその子であるイサク、その子であるヤコブが抱いていた土地に関する思いをですね、話しています。ヘブルの11章の13節で、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたと、このように言っていて、彼らはその土地ではこの約束は与えられていませんでしたけれど、約束は叶えられてはいませんでしたけれども、その後の子孫に与えられるということも信じていたと同時に、そのこと、この自分が与えられていないということを通してですね、天の故郷を憧れていたと。これ今読んだところに出てますが、その後にね、出てきます。天にある都に憧れていた。で、これが私たちがこの前の日曜日、またその前の日曜日に学んだ、天のエルサレム、天の都、天のシオン、これをはるか遠くに見て喜び、そしてこの地上にいるときは旅人であり寄留者だということであるわけですね。で、この土台作りをステパノは今ここで行っているわけなんです。確かにこの地上における地上におけるエルサレムを神はご自分の名を置き、選ばれて愛された都であると同時に、その神の住まわれる天があり、その住まわれる天が地に降りてくると、これ詩編にあることも私はね、お話しして、あと口読文でね、そこの箇所46編かな、お話ししたわけであって、これは決して新約だけの話ではなくて、もう予言書の中に、予言書っていうのは、予言の中でね、この詩編ね、の中にもう書かれている内容であったわけなんです。だから、何かこのエルサレムが自体がなんかこう、なんていうのかな、神聖化されていくっていうのかな、エルサレムという物理的な地上のものになんかこう、だから偶像視していくみたいなね、 ここにいれば安全みたいな、ここもうすでにそこが千年王国であるかのように、なんかもう神がおられるから無敵であるとかね、まあ、そういう大丈夫だとか、いやいやそうじゃないでしょっていうのがこれエレミアがね、あの語ったじゃないですか。あの神の言われることに聞き従うから、ね、でモーセが語ったその律法に聞き従ってるからここで守られるんであって、そうでなかったらことごとく滅ぼされると。そしてあの白でしたっけ、白でね、あのにあった安置されていた契約の箱がペリシ人との戦いで奪われていったと同じように、バビロンもそのここの神殿も破壊されるんだよと警告して、その通りになったわけです。もしここに神様がもうずっと、何て言うかな、神様がもうそこに限定されているのであれば、それ神様はそんなことしないですよ。エルサレム破壊されて神様は変わらない方で、破壊されるようなお方じゃないですから。だから、ここで、このアブラハムの信仰に習っていくということの土台作りをしているわけです。そして6節をご覧ください。また神は次のように言われました。彼の子孫は他国の地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。また神は言われました。彼らが奴隷として仕えるその国民を私は裁く。それから彼らは出てきてこの場所で私に仕えるようになると。これがあの出エジプト記に書かれていることなんですが、予言としてもうすでにアブラハムに与えておられました。覚えてますか？これね、アブラハムがロトとを救出した戦いで戻ってきて、メルキデゼックの祝福を受けた後に主にこの報いは大きいと言われて、まだ子供さえいないんですよと、私のしもべが跡継ぎになるのですかって言ったら、外に出て行かせて空を見なさいと、そしたら星空が無数にあって、あなたの子孫はこのようになると言われて、それからですね、この、 あの動物を真っ二つに裂いて、その間を通らせる、主ご自身の身が松明を持って通ったんですが、その後でね、その全く土地がまだないこのアブラハムに対して、エジプトの川からユーフラテスまで、これをあなたに与えると、あなたの子孫に与えると約束されました。その手前でね、この6節に書かれている7節に書かれている言葉を神はお語りになっていたんです。真っ暗になったって書いててね、この恐怖が来たと。で、それはこのイスラエルにとっての暗黒の400年ですね、奴隷状態だったわけです。それが来るよと。しかしエジプトを裁きですね、このあなた方はここに戻ってくるようになるんだということであります。で、こういう奴隷であった時も含めて神はイスラエルの味方なわけなんですよ。で、この恵みを伝えています、ステパノは。で、私たちもその恵みを伝えていく必要があるわけですね。で、当時のユダヤ教はもうユダヤ人であればそのまま神の国に入れると信じていて、異邦人は改宗してユダヤ教徒にならなければ御国から外されると。だからそういう考えなので、このユダヤ人の世界と外の世界っていうのをこう考えていて、それで、このユダヤ人の世界に対する誇りというものがあったわけです。だから異教の地で奴隷であったということはそう考えなかった。ヨハネの8章でね、イエス様が信じたと言われるユダヤ人に対して、私の言葉があなた方を自由にすると、私の言葉にとどまれば弟子であり自由にすると言った時に、なぜかね、私たちは奴隷になったことはないって言ったんですよね。こう言ってますね。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるんですか。すごい誇りに思ってたわけですよ。何言ってるんですかっていうね。で、自由なんですよ私たちはと。いやちょっと待って、もう奴隷だったんですよ、出エジプト記。そこから始まっているわけです。だから神の恵みというものが彼らが確立しているこのユダヤ教というものの中で忘れている。いや、頭では分かってますよ。でもこういうふうな突っ込まれ方をするとですね、なんか否定してしまったということですね。これあるあるですよね、キリスト者も。 罪人であったのに、恵みによってですよ、罪許され神の子供となって、恵みによって今の私がいるんだという、このそのイエス様を信じていないその人と全く変わらないのに、神が一方的に憐れんで選んでくださって愛されてるんだというところに立ってなきゃいけないのに、いつの間にか壁を作っていく。クリスチャンじゃない世界の人たちを見下げて、で私たちはいかに祝福されてるか、悪い意味での先民意識ですね、これを抱いていってしまうわけですよね。でそして8節、そして神はアブラハムに割礼の契約を与えられました。こうしてアブラハムはイサクを産み、8日目にその子に割礼を施しました。それからイサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長たちを産みましたということですね。割礼の契約です。割礼の印を伴うアブラハムとの契約です。神様の男の子のこの生育のね、包皮を切ることですね。今も割礼式がありますよ。ユダヤ人は観光してますね。8日目になってやるんですよ、割礼式を。でこれは種ですね、子種。このアブラハムから出てくる子種がこの契約を結んでいる包皮を切るということ で、それでイサク、ヤコブを経てイスラエル十二部族の族長たちが現れるわけですけれども、ユダヤ人たちはこの割礼というものはもうすごい大事なものとし、その割礼を受けているからこそ契約の民であり神の国を相続する救われていると信じていたわけですけれども、立法モーセから始まったんじゃないんですよ。ここを見ると見たようにアブラハムがこれまで見てきた信仰の歩みの印としてこの割礼を受けさせたわけであって、ここに込められているのはアブラハムのように信仰を持って動き、そしてこの御霊に導かれていくという、これを象徴というか具体的に示していく、むしろ心にある包皮が切り取られて御霊の声に敏感になり聞き従うという、それを見える形で示しているというのが元々の意味合い。なんでそんなこと言うか、モーセ自身が言ったんですよ。申命記の10章の16節で、あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならないと、心の鈍さについてそれを切り取って、そして神の声を聞くことのできるその心になっていなさいということを話していたんです。しかしエレミアの時代は神殿礼拝はしっかり守られて、そこに来る人たちはもちろん割礼を受けていますけれども、心が固くなだったのでこういうふうに予言したわけです。4章の4節を見ると、ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の包皮を取り除け、そうでないとあなた方の悪い行いのゆえに私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろうということなんです。でここで語った、これが一つの区切りになるんですね。なんでかって言ったら、7章の51節、次回学びますよ。最後の、ところで、糾弾するんですよ、彼ら聞いてる人たちをね。うなじを固くする、心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています、あなた方の先祖たちが逆らったようにあなた方もそうしているのですと。これモーセが言った言葉ですよ、このうなじを固くするですね。で心と耳に割礼受けていないということなんですね。で彼らはモーセと神を冒涜しているという非難をしているわけですけれども、いやいやいや、あなたたちこそが鈍くなってますよと、そういう話になっていくわけです。で本当これね、怖いですよね。バプテスマ式もそうだし、あらゆるものがこの目に見える形にいつも頼ってしまう、ごまかしていくっていうことが教会でも起こりうるわけで、事実は日本ではね、こうすごい少ない、こう本当に真剣勝負的なところありますけれども、それでも日本でもね、やっぱ何年前にいつ洗礼受けていつですかとかね、でそれはなんか洗礼受けたら自動的に天国行きみたいなね、そういうふうに思ってたらもう 間違いですよ。で、事実そういうふうに思っている節があるんじゃないのかなと。で、こう答え、いや、ありません、プロテスタント信仰はそういうんじゃありませんから、信仰による義人心で、こういうね、うるどるどるどるってこういうので、でユダヤ人も同じですよ。それ言われたらちゃんとね、こう教科書は言えるんですよ。けれども実際に信じているってここに突っ込まれたらですね、全く違うことを信じているというのは露呈されちゃうんですよね。バプテスマを受けて本当にそれが古い人に死に、キリストともに、そして新しい人に、キリストによって与えられた新しい命によって生きているということをやり続けているということですね。これにコミットメント、これに捧げきっているっていうのがクリスチャンなわけなんです。では9節見てください。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトと王の前科を治める高官に任じました。ということで、これからヨセフの話に移り、そしてヤコブの12の息子たちのうちの一人でありますけれども、この族長たちですね、11人、11人って言ってもベニヤミン違いますね、10人ですね、が神の救いに用いられたヨセフを妬んだということから、これが大事なんですよね。で、これが後に来られるキリストへの妬みになるわけですよ。同胞であるはずの、兄弟であるはずの宗教指導者たちが妬んで、それでイエス様は死に追い込まれたということになるわけです。しかしヨセフはエジプトの中で神が共におられたということですね。さっきはメソポタミア地方でアブラハムに栄光の神が現れたと、イスラエルから遠く離れたところで主が共におられたということです。聖女だけじゃないんですよ。そして異邦人の王ファラオの前に恵みと知恵が与えられたわけなんです。ファラオですよ、もう世の王様ですよ。そこに恵みと知恵が与えられたんですよ。だから世の中のところに行って、この世の中はああだこうだって言って悪口を言ってしまうのはですね、やっぱり使命を忘れちゃってる時ですね。使命を忘れてます。いやいやいや、だそれはね、患者さんがどんどん病院に来て、でお医者さんがなんでこんなに患者病気になってんの、もうひどいね、健康ね、こういうなんかぐちゃぐちゃ言ってるのとそっくりで滑稽なんですよですね。恵みと知恵を与えられた。そしてファラオを、彼をエジプトと王の前科を治める高官に任じましたということです。ここまでヨセフが引き上げられましたが、なんか似てません？イエス様のお姿に。兄弟に売られて捨てられた、この方がキリストとされた、主とされたわけなんです。よみがえりによって。ですよね。そしてこの方が王の王、主の主となられ、世界の王、異邦人も含めたところでの主になったわけであって、エジプトの王ファラオの前でも恵みと知恵が与えられているというね。で、こういうふうに、現れているわけなんですよね。そして11節すると、エジプトとカナンの全地に飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきたので、私たちの父祖たちは食べ物を手に入れることができなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの父祖たちを使わしましたということで、飢饉ですね。これ、エジプトに下っていったら、その異邦人のようによって助けられていくわけですけれども、ね、相手がね、お奉行様が、行政官がヨセフだったって話ですよね。で、13節で2度目の時、ヨセフは、兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがファラオに明らかになりました。そこでヨセフは人を使わして、自分の父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せましたとあります。ヨセフはヤコブの家を救うことで用いられたわけですね。2度目っていうところは大事です。2度目の時です。で、これが似てません？イエス様が兄弟たちに拒まれて しかし2度目の時には彼らは受け入れるわけなんです。イエス様がね、その拒んでいる彼らに対してマタイの23章の最後のところですね、39節で、私はお前たちに言う、今から後祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、お前たちが言う時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないと。このね、祝福あれ主の皆によって来られる方にっていうのは、これはメシアを褒めたたいている言葉ですよ。詩篇の118編の26節にありますけれども、でこれを言う時まで見ることはないって言ったんですね。2度目に来られるときは彼らはこれを言うと、メシアだと受け入れると。でこれはゼカリア書の12章でね、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ、彼らは、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのように、その者たちのその者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣くと。一度目は拒まれるけど、二度目は受け入れられるっていうですね、いうことなんですよ。でですね、ここでね、少しずつね、この旧約の時代とね、2箇所ぐらいかな、この創世記の記述と違いますねっていうふうに思われるような箇所があります。ここだとね、ヤコブの家族が70人っていうのは創世記なんですけど、こちら75人って言ってるんですね。でこれは5人エジプトの方でヨセフの息子たちが、子供たちがいるんですよ、5人ね。だからそれも合わせて、だからもうなんていうのかな、ヤコブの子供なんですよっていうような感じでね、ステパノは見て、見なして、それで75人と言っているので全然矛盾しないんですね。では次いきますよ。こうしてヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。彼らはシェケムに運ばれ、かつてアブラハムがかつてのいくらかの銀でシェケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られましたと。でここね、このアブラハムはですね、創世記ではヘブロンですね、そしてイサク、ヤコブですね、がそこに葬られてですよ。で、あとは、アブラムの奥さん、サラと、あとはね、ラケルは途中で死んじゃったんですよね。で、レアが葬られてるわけですよね。だけど、ここでは、シェケムって言ってるんです。で、このシェケムの方では、ヨセフのために、ヤコブが購入していた墓があり、今でもナブルスっていうのがね、このパレスチナ人の町になってますけれども、まあ、そこにヨセフの墓があるんですよね。だからこうイスラエル軍のセキュリティ、このこう守られながらですね、この宗教的なユダヤ教徒はそこに行ってですね、まあ、夜に抱いていくんですけど、ほら騒動になっちゃうからね。でそしてそこに行って神様を礼拝しに行くんですけど、祈りに行くんですけれども、でもこれ矛盾ではないかというと、そうではなくてですね、このヤコブがしたんですけど、ヤコブがしたということは父アブラハムの名によってしているって見なすことができますから、この父系社会っていうか、そのいわゆる何て言うかな、日本語で言うと何だっけ、ですね、家父長か、家父、家の父って書かない、家父長制度的な。だからこのアブラハム家みたいな、ね、感じですよね。でそれでこういうふうな言い方を、まあ、していても全然おかしくないわけです。でちなみにこのシェケムはサマリアの女の舞台ですよ。スカルのすぐそばの町ですね。ちょっと威張っちゃいます。行ったことあります今なんかね、吹き出してくれてありがたいですね。ちょっと威張っちゃいますって言って、はい、今ね、ギリシャ正教会のとても綺麗なね、教会がありますね。でそこの建物の中にスカルの井戸があってですね、でも本当歩けるんですよ。歩いてヨセフの墓があって、あとシェケムのカナン人の時の町が遺跡があって、それを見つけるまでもう大変だった。なんかね、イスラエルだとね、この遺跡っていうとちゃんとこう看板があってね、なんかこう整えられてるんですけど、なんかタイヤの、なんか自動車の修理構造かなんか、そういうの囲まれてるからね、その地元の人にどっちだどっちだとかっていろいろ聞いてもね、なんかよく分かんなかったんだよね。で、ようやく到着して、なんでもないところにパッと出てくるんですよ。で、これね、本当にこの中でイエス様がそこに来られて、 そしてサマリアの女と語っていったと。で、後々にこれがピリッポの宣教で実を結んでいくことになるわけですね。イエス様の宣教がですね。では次です。17節。さて、神がアブラハムになされた約束の時が近づくに従い、民はエジプトで大いに数が増え、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトに起こる時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ生かしておけないようにしましたと。この約束というのは先ほど読んだアブラハムに対して神様が言われたエジプトを出ていく時の話ですね。で、モーセが生まれたのはこのような時でした。彼は神の目にかなった可愛い子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ、自分の子として育てましたということでね、もうモーセですよ。モーセの慣習がモーセってこうなんかやたらに言うじゃないですか。モーセがって。いや、ちょっと待てよと、モーセ考えてみようと。モーセはエジプトのファラオの子にされたんだよと。しかもファラオの娘ですね、拾い上げたんだよと、ね、ユダヤ人は当時はローマに対してすごい反感を抱いてましたが、え、ちょっと待てよと、ローマも用いてっていうことですね。分かりやすく言うと彼の時代で合わせるとね。で、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。まあ、ここね、22節を見るとですね、モーセがですね、なんちゅうかな、日本的な遠慮をしてるんだよね。言ってるのが分かります。出エジプトの4章の10節で、モーセは主に言った。ああ、我が主よ。私は言葉の人ではありません。以前からそうでした。あなたがしもべに語られてもそうです。私は口が重く、舌が重いのですね。何言ってんですかと。学問を仕込まれて、言葉にも行いにも力がありましたってね。できる人だったんですよ。あ、でも半分、このモーセ言ってるのはそうかもね、40年間、羊飼いだったから、もう物静かになって言葉を語らなくて、あとトラウマもあったし、ね、語れなくなっちゃったのかもしれませんよね。で、23節。モーセが40歳になったとき、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたと。40歳になって。ね、で、顧みたんですよ。まあ、その時のことをヘブルの11章で解説がありますけど、24節から、信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。ということで、キリストの苦しみを共に受けると、神の民と共に苦しみを受けて、キリストの苦しみ、これは後の報いがですね、はるかにエジプトの、ね、富よりも勝っていると。で、これから、このことから目を離せなかったということですね。で、次続けてみましょう。24節から29節まで一気に読みますよ。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を撃ち殺してひどい目に遭っていた人のために仕返しをしました。モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日モーセは同胞たちが争っているところに現れ、和解させようとして言いました。あなた方は兄弟だ。どうして互いに傷つけ合うのか。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけながら言いました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。昨日エジプト人を殺したように、私も殺すつもりか。この言葉を聞いたモーセは逃げて、ミディアン人の地で起立者となり、そこで男の子を2人設けましたということで、モーセは自分の手で神が同胞に救い与えようとしておられる。で、これを皆が理解してくれると思ったんだけど、しなかったんですよ。似てません？ヨセフと。ね。民に拒まれたんですよ。 で、イミディアン人の方に行って、異邦人の地に行ったんですよね。そのことによって、それもヨセフと似てて、エジプトの方に行って、そして、兄たちがヨセフを不死を拝んだわけですけども、モーセは神に呼ばれてエジプトに戻ったら、イスラエル人たちは、このモーセを預言者と認めたということになって、似てますね。キリストご自身ですよ。これを、苦戦を思いっきり作ってるということですね。で、30節。40年経った時、市内の荒野において、芝の茂みの燃える炎の中で、御使いがモーセに現れました。その光景を見たモーセは驚き、それをよく見ようとして近寄ったところ、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは震え上がり、あえて見ようとはしませんでした。すると主は彼にこう言われました。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。私はエジプトにいるあなたの民の苦しみを確かに見た。また彼らのうめきを聞いた。だから彼らを救うために下ってきたのだ。今行け。私はあなたをエジプトに使わすということで、この市内のホレブ山ですね、それが聖なる地になっているということでですね、やはりさっきのアブラハムにおいてはメソポタミアで、ヨセフはエジプトに行って主が共におられた、ね、似ています。外でこのように主に会っているわけですね。誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかといって人々が拒んだこのモーセを、神は芝の茂みの中で彼に現れた御使いの手によって指導者また解放者として使わされたのです。この人が人々を導き出し、エジプトの地で航海で、また40年の間荒野で不思議と印を行いましたということで、この長々とですね、アブラハムからこうずっと語っている理由がね、この2つあるわけですよ。モーセの前にアブラハムだというね、まずね。で、そして先祖たちはヨセフを拒み二度目に受け入れて、そしてあなた方が敬っているモーセもヨセフと同じだと。で、この先祖たちが拒んだモーセを主は解放者として定められたんだと。で、モーセを再びイスラエル人の前に現れたら、その時は彼が預言者であることを認めたが、同じようにユダヤ人の指導者たちが拒んだイエスが再び彼の前に現れたら、イスラエルはこの方が来たるべきメシアである、これ認めるっていうね、まあ、こういう流れになっていて、それでこのモーセが37節イスラエルの子らにこう言ったのです。神はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされるというふうになっていて、これが申命記に書かれているんですけれども、ユダヤ人にはいろいろな預言者が現れても、モーセのような預言者が現れる時は彼に聞かなければいけないと、その方こそがイエスなんだよとステパノはずっと後に言う、ステパノは伝えていくわけですよ。で、ペトロはね、もうすでに3章のね22節から26節で、ね、もう伝えてるんですね。ここの箴言の箇所を使って、あなた方はこの方に聞き従わなければいけないよって説得してるんですよね。このようにして、モーセと神を冒涜していると訴えていた彼に対して、いやいやと、違うよねと、モーセがもう一人の預言者だと言ったこのイエスに従っているどころか逆らっていて、先祖たちと同じように逆らっているではないかと。そして、この割礼ですね。で、これについても心の割礼をあなた方はまだ受けていない無割礼でしょうとこう言ったわけです。で、あと神殿のことはもうちょっとね、まあ、少しずつね、この伏線は今日は解説してきましたが、まあ、次回ですね、はっきりと偶像そのものだということを言ってしまうんですね。それで、キューッとなってですね、聞いてる人たちが殺してしまうという流れになっています。で、ここで知恵と御霊という題名でお話をしましたけれども、私たちがこの、まあ、いわば敵対的な、この環境の中にあって、 御霊と知恵によって語っていくということの重要性ですね。あとはユダヤ人たちの過ちということを教会も犯しかねないし犯しているしですね、その恵みを初めの時のことを忘れていって、この何て言うかな、一つの自分たちの宗教を作ってしまってる、うん、という、まあ、警告も書かれてたかと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちが御霊に満たされることの重要性をずっと見てますが、聖霊が語ってくださってここまでステパノが語ることは許されました。私たちにもどうぞ聖霊で満たしてくださり、私たちが何か説明が求められるときにしっかりと弁明ができるようにどうか助けてください。聖霊がそのように約束されてますから感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。